一つの真実。その喫茶店はちょっとした高級住宅街にあった。店内は広く静かな曲が流れ、狭いながらもテラスがあり、ゆっくりと本を読んだり、近辺に住んでいる奥様たちのお上品なティータイムを過ごすのに最適な場所であった。といっても決して敷居が高いわけではなく、県で1位2位とされている私立の S 高校や公立の N 中学校が近くにあることもあって、学生たちが立ち寄っていくこともできる、そんな店であった。その日は中学校の中間テストの最終日で、いつもより早い時間にその3人は来ていた。もう最悪、絶対留年だ。アスカって1年の頃から試験最終日にはそれ言ってるよね。中学留年ってどんだけよ。でもさ、担任とかめっちゃ脅してくるじゃん。高校行けないぞとか。そろそろやばいね。瑞希はもちろん S 校でしょ。家からも近いし、瑞希の成績なら楽勝でしょ。先生とか親はそう言うんだけど。え、なんで悩むの。あそこならその後も安泰じゃん。でもさ、ほら、エスコって有名な話があるじゃん。ああ、あの幽霊が出るって話？本当に水木ってその手の話信じるね。何、知らないんだけど。アスカは部活ばっかりのバスケバカだからね。実はエスコ出るって有名なの。なんでも、いじめられてた双子が自殺して、未だに、ごめんなさい、許してくださいって逃げ回ってるとか。え？自殺してもまだいじめられてるの？かわいそすぎでしょ。親もたまんないね。それがね、S 校の話は本物らしいの。先生も、必ず夜の8時には学校を出ること。絶対に一人で残らず、二人以上で施錠確認すること。で、取り決めがあるらしいの。いくら将来有望と言われても、そんな学校行けない。そんな彼女たちにある女性が声をかけてきた。全身黒服で見るからに怪しげではあるが、黙っていても品を漂わせ、まさに貴婦人と呼ぶのがふさわしい女性だった。時が経つとそんなお話になっていくのね。三人は顔を見合わせ、人懐っこいアスカが飛びついた。え、何か知ってるんですか、おば。やばい。この手の人におばさんはやばい。でも、今更お姉さんは、今更でなくても言えない。周りの空気が一瞬固まった。うふふ、おばさんで大丈夫よ。目が笑ってない。おばさま、何かご存知なのですか。さすが水木、しかも自身の志望校でもある。できるだけ情報を集めたいのであろう。聞きたいの？聞く？私には双子の姉がいる。一般的に双子のイメージはどんなものだろうか。私がよく耳にするのは、遠くにいても怪我をしたりピンチに陥ったのを感じる。制服を替えっこしてそれぞれの学校で入れ替わっていた。担任も気づかなかったなどだが、私たち姉妹はとにかく仲が悪かった。いや、お互い空気のように扱うのだ。喧嘩もしない、口も聞かない、干渉もしない、そんな姉妹なのだ。そして姉は全てにおいて私より優秀だった。大差があるのではない、わずかに、いつも姉が上なのだ。そのわずかな差を幼少期から続けられると、親や教師は自然に出来のいい方、出来の悪い方と分けていくのだ。毎度テストで平均95点を取ったとしても、自宅に毎度平均98点を取ってくる同級生がいるのだ。しかしだからといって姉は私に自慢げな様子も、優越感を感じた様子も見せない。そう、空気相手だからだ。二人の間では優劣はあるものの、 私もエスコーに行くレベルは十分にあった。自然と二人とも同じ高校へ進むことになったが、その環境は中学の時と変わらない。お互いがそれぞれの学生生活を送ればいいのだ。高校では入学してすぐに仲良くなった友人もでき、楽しく過ごしていた。1学期までは。県でトップの学校でもいわゆる不良と言われる部類はいるものだ。そしてたちが悪いのは頭がいい。何をしでかすにも要領がいいため、表沙汰にはならず、成績も良いため教師もある程度は見て見ぬふりをする。そういう不良連中は中学時代にもいたし、関わらないことが一番だ。何より関わりようがなかった。住む世界が違うはずだった。新しい友人たちと楽しく新鮮な夏休みを過ごした後、なぜかこの不良グループに目をつけられ、呼び出されるようになったのだ。少しも心当たりはないが、そんなこと言えるわけもなく、私のいじめが始まった。昼休みや放課後に彼女たちはやってきて、私を連れ出しては殴る蹴るの暴力を有無を言わさず振るってくるのだ。主に暴力を振るうのは3人。指示を出したり笑って見ているリーダー格が1人、そしてそのリーダー格の隣にもう1人、姉がいた。わけがわからなかった。こういった種の者たちを姉は憎むように毛嫌いしていたはずだ。それにあんなにずっとお互い関わらず、干渉せず、存在していないかのようにしてきたではないか。なぜ今さら。1学期にできた友達はいわゆるわずか3ヶ月ほどの付き合い。不良グループに連日呼び出しを受けている私とは当たり前のように離れていき、クラスでも一人ぼっちになっていった。彼女たちの暴力は何ヶ月も続いた。あの手この手と痛めつけられた。一番たちが悪いのはリーダーの女が機嫌悪い日だった。全裸にならされ、水をかけられ、精神的な痛ぶりをありとあらゆる方法でやられた。うずくまる私の髪を掴んでは、まだだよ、そう言って少しも休ませることなく暴力は続く。それでも彼女たちが徹底していたのは、絶対に肌が露出している場所への攻撃はしてこないのだ。はじめは教師たちに見つからないためにかと思ったが、それは違うと感じた。そう、姉の指示なのだ。おそらく親たちに見つからないようにだろう。もしバレでもしたら、ただの姉妹喧嘩では済まされない。命令を絶対に守られるほどの地位に姉がいるのかと、そんなところも消せなかった。姉は私が殴られている間、ただ見ているだけだった。手も口も出さず、顔色一つ変えず、ただいつものように冷徹な顔をしてじっとしているのだ。つまりリーダー格と同じ位置なのか。何もかもが理解できないまま、いじめられ続く月日が経っていった。ヘトヘトでボロボロになって帰宅しても休んではいられない。両親が仕事から帰ってくる前に汚れた制服をきれいにし、破れたところはないかを確認し、自分も風呂に入る。服さえ着ていれば体中のあざや傷は見えず、あとは何事もなかったように振る舞えばいい。いっそ両親に打ち明けられればとも思ったが、やはりこれ以上姉妹仲のことで心配はかけられない。姉も私がそう判断するだろうと見越してのことなのだろう。悔しいが仕方がない。私が必死に制服についた血を洗い流している時に姉は帰宅した。姉は夏休みからバイトをしているのだ。帰宅した姉は惨めな私をちらりと見たが、眉一つ動かさず、いつもの涼しげな顔で部屋へ行ってしまった。どうしてなのだろう。私はあの女のせいでこんな目に遭っているのに。姉は学校で友達もでき、バイトまでして、 高校生活を謳歌している。私は連日殴ってくる彼女たちより姉が憎かった。暴力はエスカレートしていった。すでに彼女たちもいろいろやり尽くし、飽きている様子もうかがえる。それでもやはり終わりはないのだ。私はすっかり疲れてしまった。殴られることも憎むこともそれらを隠し、何事もないように生活することにも誰も終わらせてはくれない。もう自分で終わらせるしかないのだ。本当に疲れたのだ。終わらせる方法はただ一つしか思い浮かばない。私はその準備に取り掛かった。身の回りの整理をした。遺書も書いた。ただ一言、お父さんお母さんごめんなさいだけ。死んだ後何かと探られたくはなかったのだ。そしてマンションの屋上へゆっくりと一段一段階段を上がっていった。うちのマンションの屋上はもともと誰も入れないよう施錠されているため、フェンスなどは設置されていなかった。しかし数年前にどこぞの中学生が鍵を壊し、自由に出入りできるようになっていた。管理人は気づいていたが、費用の問題からか修理はされていなかった。屋上に侵入し子供が騒ぐといったトラブルもなかったので、このことは一部の理事役員だけの秘密となっていたようだが、子供の間で知らない者はいなかった。ここも今夜私のせいで鍵の修理がなされるのだろうか。そんなどうでもいいことを考えていた。屋上の重い扉を開け一歩踏み出すと、こちらに背を向けマンションに腰掛けて姉がいた。来ると期待はしていなかったが、持ってきてくれた。姉は振り向かないまま一枚のメモ紙をこちらに差し出した。その紙には、この紙を持って屋上に来てと書いていた。その紙を受け取りながら話しかけた。そんなところに座って怖くないの？
別に。
何年ぶりの会話だろうか。そして最後の会話だ。私は思い切り力を込め姉の背中を押した。自分たちでも突然出くわすと、ハッとするほど私たちはうり二つだった。姉はあまり喋らず笑わない。表情、感情を全く表に出さない。親たちでさえ死んだのは私だと信じて疑わなかった。私の字で遺書が出てきたのだから当然かもしれないが。そう、私は私の人生を終わらせ、姉として生きていく。気に食わない連中とはいえ、学校に友達がいてバイトをし、普通の高校生になれるのだ。もう一人ぼっちは耐えられない。あんな連中でもいい。一緒にいてくれる誰かが欲しい。葬儀などが終わり、久しぶりに登校した私は、あれの教室へと入っていった。クラスメートがお悔やみの言葉の一つもかけてくるかと思っていたが、誰も目を合わせてくれなかった。そうか。生徒内ではあの不良グループの一員として避けられているのか。ということは、私がクラスの中で孤立するという立場は変わらない。昼休みになると、あのグループの一人が私を誘いに来た。そして、リーダー格の元へと一緒に向かう。心臓が飛び出るほどドキドキしたが、リーダー格の女は、どう？大丈夫？と優しく声をかけてきた。ほっとしながらも姉らしく感情を出さず、冷静を装いながら、うん、仲悪かったし、とだけ言った。そっか、そうだね、よかったよ。で、バイトは？行ける？
バイト？
違和感を感じた。こんな場面でなぜバイトの心配を？ キョトンとする私を見て、その女は高らかに笑い出した。
あれ？私たちが同情して契約打ち切ると思ったの？
ないない。忘れたの？もともと私らがムカついてイライラしてたのはあんたにだよ。
私らのストレス解消から逃れるのに、バイト料を全部渡すから勘弁してほしいと契約持ちかけてきたのはあんたでしょ。
まあ身代わりに妹をって聞いたとき、あんたは一応抵抗したけどね。
でも結局保身のために生贄に差し出したんだよね。
私らは約束守ってあの子の見える場所への攻撃はしなかったでしょ。
同罪だよあんたもさ。
いや、原因はあんただったんだからさ。
妹を自殺に追い込んだのはあんただよ。
いい？誤入金は今まで通り頑張ってもらうからね。
そう言うと私の肩をポンポンと叩き言ってしまった。
そうか。
私はすべてを理解した。
なぜ突然接点もなかったあいつらに目をつけられたのか。
なぜ姉があんな輩と付き合っていたのか。
なぜ私の言うことを聞いてあの日屋上に来たのか。
そして押してくれと言わんばかりにあんなところに腰掛けていたのか。
姉はあの日私が何をしようとしたのかすべて分かっていたのだ。
毎日自分のせいで妹が暴力を振るわれている。
辛かったのは姉の方だったのかもしれない。
そう、姉も終わらせたかったのだ。
私はマンション最上階の階段にいた。屋上は姉の一件ですぐに鍵の修理がされ出入りできなくなっていた。
姉がしていたように私は階段の壁の上に腰掛けていた。
姉が見た最後の景色と同じものを見ていた。
もし私たちが仲がいい姉妹だったら、このような事態でも二人で力を合わせ戦うことができたのだろうか。今からでも仲良くできるだろうか。
私はポンと壁を蹴り落ちていった。
店長が夫人の紅茶のおかわりを持ってきた。
また変なこと言って怖がらせてますね。
この言葉にアスカたちは忘れていた呼吸を思い出したかのように深く息をした。
やっぱり作り話ですか。
そうですよね。死んじゃった人の考えが分かりすぎだもん。それに学校に出るって幽霊がなんでマンションで死んでるし。
おばさま、お話がお上手。
すると店長が手を振りながら、
違う違う、違いますよ。おそらく話は本当。
この人ね、そういうの見えるんだか感じるんだか、有名な人なんですよ。だから怖がらせるなって言ってるんです。優しく微笑むように言って下がっていった。夫人は新しい紅茶にミルクを入れ、ふふふと笑うと、
続き聞くかい？と聞いてきた。
三人はごくりと生唾を飲み込み、揃ってうなずいた。双子の死から1ヶ月ほど経って学校で騒ぎが起こった。不良グループのメンバーが次々に飛び降り事故を繰り返したのだ。静かな授業中に急に悲鳴を上げ廊下に飛び出す者。昼休みの生徒たちがあふれる廊下を逃げるように駆け抜けていく者。全員が追いやられるように上へ上へと走っていき、そして飛び降りたのだ。学校側が対策を取る暇もなく、続けざまにそれは起こった。全員に共通していたことは、みんな逃げながら必死に何かに謝っていたという。そして飛び降りた後、
まだだよ
と聞こえたそうだ。
これがあの学校で起こったことだよ。
つまり毎日謝りながら逃げ回ってるのは。
双子もやっと仲良くなれたんだろうかね。あれから何年も経つのに、未だに許さず毎晩突き落としてるんだろう。二人でね。少し笑みを浮かべながら、夫人はミルクティーに口をつけた。以上、一つの真実っていう題名の話でございました。